そしてある日、事件は起こる。不良女子グループの下っ端ギャルが太郎に近寄ってきたのだ。派手な化粧をしてアクセサリーをまとい、露出の多いミニスカを履いている姿は見るからに典型的なギャルであった。不良女子グループたちは太郎とユキを破局させたら、みんなの掛け金合計100万円を全部ゲットという破局ゲーム、別名寝取りゲームを始めていた。寝取り挑戦する下っ端ギャルは達成できたら100万円ゲット、もし達成できなかったら自分が出した数十万円の掛け金は残りの不良グループで山分けされ損をすることになる。太郎に全く興味のない下っ端ギャルは内心いやいやだけど笑顔で太郎に近づき始めていた。この時太郎は不良たちの真の狙いを自分なりに悟っていた。その目的は自分をたぶらかし破局させ孤立させたユキをじっくりいじめることであると。太郎自身は不良女子グループと対立しているわけではない。ここは穏便にことを済ませようと丁寧な対応を心がける。ユキの心をぐちゃぐちゃにされてはならない。ここはユキをしっかり守らなければと太郎は決意した。太郎は下っ端ギャルを追い払おうと寄ってくる下っ端ギャルを下っ端ちゃんと連呼しては軽蔑した。そしてニコニコした下っ端ギャルは太郎が想像もしてなかったことを言い放った。私の名前は下っ端ちゃんじゃありません。私の名前は綾瀬咲です。太郎の時が止まった脳の中で今目の前で起きている出来事と過去の記憶が凄まじいスピードで行き交い、それが確かな確信へと変わった。派手な化粧で太郎はすぐに気づけなかったが、よく見るとこの下っ端ギャルには確かに綾瀬咲の面影が残っていたのだ。そして太郎は咲がこっちの存在に気づいていないことも悟った。なぜなら、保育園では太郎は咲と全く喋っていなかったからだ。幼少の咲を救えなかったこと、今目の前の咲の慣れ果てた姿と人格の変化に太郎は深い自責の念へと追いやられた。